いやー、助手、
はーい、
ちょっと、はい、あの怖い体験をした時の話をちょっと軽くしてくれ。
怖い体験ですか？
そう、ちょっと今困ってるんだよ、ちょっと助けてくれ。
僕は所長の寸劇が毎回怖いです。
はい、やるんけっていうことでね、始まりました、
ハラスメント
の色でございます。
どうも
ね、この恐怖を感じている今回はね、その源の部分とかにちょっと迫っていこうという、そういう研究をしていこうと思うんで集まってもらってます、今回も。うわー、賑やかになってますね、ラボ皆さん。私所長のこたつです、よろしゅう。さあ助手の
ラボメンナンバーワン、ザックリスナイダーです。
そしてもう一人助手の
ラボメンナンバーツーの鳥です。
よい。そしてラボメンの
なんか、はい、ジャムレイと
元々何も言わなくなった。
あ、また通りすがりでおまけですと。
はい、なんか美味しいもの食えるって言ったから来たのに騙されたタンタンです。
おいろんな手口で
いよ
それだ、
自主的にね、いただいておりますよ。もうそんな通りすがりとかありえないですからね。外大変ですよ。
もう過ぎた
よ。過ぎましたよ。
時間ごまかせるかな。ということでね、久しぶりのドイラボでございます。ね、今回で第6回になるんですね。やっていこうかなと思うんですけども、我々ドイラボですね、映画に出てくる不思議なことについて研究する機関でございます。分かることは科学的に、分からないことは強引にをモットーにやっている機関でございます。ということで今回の科学トピック、こちらじゃ。映画インサイドヘッドみたいに人は感情の奴隷なの。
おお、気になるテーマですね。
気になりますかね、
気になります。
インサイドヘッド知ってます？
はい、ピクサー、
楽しみ。ピクサ
ー、これは皆さんご存知かと思いますけど、2015年のね、ピクサー映画でございます、
うん、
簡単にちょっと内容を言うと、少女ライリーちゃんっていうねのがいて、その脳内にね、ちょっとこう擬人化されたね、喜び、悲しみ、怒り、ムカムカ、ビビリっていうねキャラクターたちが中にいて、あれこれこう奮闘しますっていうやつですよ。これ皆さん見ました？好きですか？
見ました。
見ました。
好きかどうかは教えてくれないというね。
それほど。
それほどみたいなね。ですかね。こたつはですね、これを僕見たとき、大変ご立腹でした。
Tシャツのように。
そうなんです。もう私の脳内の怒りくんがですね、もう暴れ回ってね、おいおいと、これがとまるで人がね、感情の奴隷のようではないかっていう、怒ったんですよ、僕は。
もう今も怒ってる。
もう今も怒ってます。ってね。
いや、もう奴隷になってる。
奴隷になってますよ、もう。で、現代のね、インサイドアウトっていう通り、まあね、これ裏返しとかさ、内側が外側にとかいろいろあるけど、こう、あべこべって意味もあるから、だからこれ、あべこべじゃんって俺思ったんですよ。ね、
もう
人間はこう、空っぽの器みたいだし、これはね、科学的にありえませんよと、ピートドクターをお前勉強しろよと、俺は、ね、怒ったわけです、どういうこっちゃねんっていうね。ところがですよ、結局不勉強なのはね、ピートドクターでなくこたつでしたと、はい、いうことなんですよ。じゃあ実際に、ね、皆さん、あの感情とか心ってどこにありますかって言われたらどうって答えますか、ざっくりさん。
ヘッド。
あ、ヘッド、ヘッドね。つまり何ですか、脳ってことですか。
ブレインみたいな。ブレイン。
チャームさんどうですか、チャームさんは。心ってどこにあるんですか。
心、
うん、
脳の中。
みんな現実的だね。
なんか完全に欲しい答えが返ってこないみたいな。
胸にあるみたいな人いないですね。いや、いいです
よ。ハート。
ハート的なね。
ハートね。
うん、もういないね、そういう年齢の人は。もうね、僕らみんな、
あ、脳で、いや、これあれでしょ、単純にインサイドヘッドに引っ張られてるだ
け。間違いない。
まあまあ 感情をこう司る部位っていうのはね、辺縁系と呼ばれております。先にこう脳の図を出した方がいいかな。
辺縁系、
辺縁系というのは部位じゃなくて総称なので、ちょっとこの今アップロードした脳の図には載ってないですけど、例えば視床とかね、視床下部載ってますかね、視床とか扁桃体とか海馬とか、こういうところにね散らばってるんです、感情を司る部位は。なのでね、例えばこう怒りとかムカムカ、おーいこの野郎ってなってる時は、これもほぼ扁桃体が動いてる、扁桃体の奴隷になってるんですけど、それ以外の感情たちとはちょっと住む世界違うんですよ。だから感情たちがこう一堂に会してね、あの会議をしますみたいなことはないですね。
なるほど。
それはちょっとないので、そこはちょっとインサイドヘッドないな、残念ってことなんですけど、これだとちょっと話終わっちゃうんで、ちょっと期待をね大きくしてみて、感情じゃなくて人の意識というふうにちょっと大きく捉えてみます今回は。人の意識って何っていうことなんですよ、これ先にちょっと科学的にね、あの意識を定義するっていうことをしようとすると、実はこれできないんですね、現代科学だと、科学っていうのは再現性と客観性っていうのを扱う分野とされているわけですよ。これが今必須ですよっていう、ただこう客観性って入ってるじゃないですか、意識って 100% 主観なんですよ、なのでこれを土壌に上げることがそもそもできないですね、なのでちょっとね言語的にね、意識っていうのはあのウィキペディアとかに載ってる情報で言うと、どういう風に捉えられてるのか、自分の今ある状態や周囲の状況などを認識できている状態のこととされてます。
状態のことね、
状態のこと、認識できる状態、それが意識ですよっていう風になってます。でもじゃあ僕らどうですか、意識ってなんかできるところできないところありません？自分の体 100% 意識的に動かしてますって気してます？
寝てる時とかは全然だな。
そうだよね、
おまけなんかもう全く何もないみたいな感じですね。
ずっと意識かの
意識、
スポーツやってる時とかも、もう今右手を出してボールを取ろうみたいなことを考えてやってない感じはしますね。
そうよね、右手を頭上に上げるっていう行為、皆さんやってって言ったら多分できますね。でもこれをちょっと上半筋と肘の角度を75度にするように筋肉を、少しずつ収縮させてとか、そういうことは考えないですね。考えないですね。とかちょっと心臓の脈拍ちょっと1分間で60回ちょうどに今ちょっとしてもらえますとか言ったらできないですね。
大雑把になら、なんかね、落ち着くとかはできるのかもしれないけど、ぴったりは無理ですよね。
できないですよね。だから、やっぱ意識と無意識っていうのが存在するわけですよ。意識できるとこ、できないとこっていうのがやっぱり領域的にあると。その比率はどうなんだって言ったら、ほぼ無意識がほとんどなんですね、人間が。だから、おまけさん言ってる通り、人間の行動とか思考の大半は、無意識の振る舞いなんですよ。
だから本当に自分がやってると思ってない感じです。思えない感じ。
思えないですよね。
そういえば
いいね、おまけさんね、ちょっといいですよ、
だからもう例えばもうなんか過去のこと考えるとこう他の人がやったみたいな感じがします。
そこまで、
過去のことはね、そもそも同じ細胞もうすでに残ってませんので、じゃあ別人がやったというふうに言ってもいいですけどもね。
なるほど。
だからといってね、じゃあ例えば鳥さんとか、人間って無意識に生きてるんですかねって言ったら、そんな気します？
いやー、そんなことないと思いますけど。
そんなことないですよね。なんか自由意志とか持って生きてますよね。
そうですね。
ね、自分のしたいことをしようとして生きてるって思ってるよね。これが多分ね普通の感覚なんだと思うんですよ。はい、じゃあその自由意志っていうのは何なのかっていう、これは脳科学の分野で実験したのがあるんですよ。こう人をね椅子に座らせて好きな時にボタンを押させるっていう実験。ただこう座ってもらってね、もう好きなタイミングでそのボタンを押してくださいっていう実験やったんですね。よしおぞみたいなことですね。この自分の意志でやってるぞって感じするじゃないですか。はい、じゃあこの結果、すごいでびっくりすることが起きました。結果ですね、運動前野という部分、脳の領域がですね、活動して、 後に意識が働くということが分かりました。
へー、
はい、つまりですよ、動かそうという意思の前に脳が準備を始めるんです。つまり脳の準備先なんです。
へー、
はい、
へ
ー、そしてね、動いたっていう行動がありますね、
うん、
の前に脳からの指令があるんです、
うんうん、
はい、でもう一回整理してちょっと順番通り言うとね、準備、意思、知覚、運動という順に動いてるということが分かったんですね。
お、
うん、先に準備なんです。先に動かそうと思ってじゃないんですよ、まず、
うん、
動かそうと思ってる時にはもう脳は動いてるんです、
うん、
そして動いたって感じてる知覚が先にあって、その先に実際に動いたという運動が現れるんです、
うん、
かなり順番むちゃくちゃイメージと違くないですか、
うんうん
うん、
そうですね、は
い、準備して動かそうっていう意思が次に来て、うん、あ動いたって知覚したんだけど、その後に実際は手がにょって動いてるんです、
うん
うん、もうその脳の準備の前に動かそうと思おうという準備しようって意思があったりするんじゃない
ですか。しないんです意思の前には必ず脳の準備なんです。
そうなんですね、
はい、
だからおまけなんかはちょっと思ってたのは、
うん、
なんかこう考える前にいろんな体の感覚なりのセンサーが働いて、
うん
はい、うん、まずそのセンサーの、得た情報を情報処理した上で、考えができるのかなみたいなことは前から思ってて、そういうのことでもないんですかね。
そうですね、思考という部分で言ったら、ちょっと後に話しますけども、まあ、外部から刺激を受けて思考してるっていうわけじゃなさそうですね。まあでもかなり近い感じではあると思います、うん、イメージとしては、
うん、だからなんか昔から思ってるのは、人はなんか、まあ、個人的に思ってたのは、考えるってこと自体が、
うん、
考えるっていうこういろいろね、思考を巡らして考えることは考えるじゃなくて、あれはまとめてる作業だなと勝手に思ってて、
おお、
なんか要は考えるはもうすでに、うん、そうやって情報処理のところが考えてる、だからインプットが考えてるっていうことになってんじゃないかって勝手に思ってたところがあったりとかして、
はあはあ、ああ、まず結構ね心理に近そうですね、うん、感覚的に、
あ、ほんまですか、
うん、
うん、
ただまだ皆さんそこまで行ってないので、まずここ、うん、人間の感覚に反しているところ、一番ショッキングな事実のところですね、
うん、お
う
お
う、うん、つまり頭で考えるより体が先に動くということです。
うんうん
うん、これをね受け入れていただかないといけないですね、
うん、
僕ら全部自分の意識が先にね、こうしよう、ああしようと思って動いてる、これが自由意志だって思ってますよね、
うん
うん、
そんなものはねえっていうことです。
わお、
うん、
そうすると自由意志はねえんじゃねえかなって気がしてきますね。僕ね、うん、それを知った時にちょっと思い出したものがあるんですよ、
うん、
はい、
うん、
ドリームキャストでですね、ルーマニア203っていうゲームがあったんですね。
お、
はい、これちょっと画像を上げたんですけど、
うん、
これ冴えない主人公ネジ太平くんっていうのがいまして、まあ、部屋にいるだけなんですよ、
うん、
で左下にねこうリストが出てるんですね。タバコを吸うとか、ラジオオフ、テレビを見る、 CD を聞くとか、いろんなこう欲求の羅列があるわけです。
うん、
今したい欲求っていうのがぼんやりとリスト化されていて、それを優先順位高い順にネジ太平君がこなしていくんですね。それをただ観察するってゲームなんです、これ。何それって感じなんですけどね、
うん、
ただ若干自分が神様としてね、その優先順位をやんわりと外側からちょっと変えていくみたいなことができるんですよ、
うんうん、
その程度しか関与できないんですけど、そもそもこれもかなりインサイドヘッドに近いなと僕思ったんですね。現実的な人間の描写、つまりもう脳の準備が先に始まってるんですね、これね、
うんうんうん、
あとその優先順位順にこなしてるだけなんです、人間は、
うん、
ただそのねタイムスパンが短いんで、ただ頭が錯覚してるだけです、
うんうん、
じゃあ僕らが自由意志って呼んでるものの正体は何ですかっていうここなんですけど、準備から行動までの間ね、まあ、およそ1秒ほどラグがあるんですよ。結構あるんですよ、これ1秒って。
1秒長いよね、
多分。長いよ。なので僕らができることはその行動を拒否することなんです、
うんうんうん、
つまり拒否が可能なんです。だから自由意志というよりは 自由否定がも僕ら持ってる能力です、
うんうん、なるほど、
はい、逆に言うと自由意志っていうのは行動拒否をしなかったものですね。自由否定をしなかったもの、
うん、
否定をしないということが僕らの許されてる意志なんです、
うん、
体はトイレ行きたいとかタバコ吸いたいとか勝手に思って準備始めるわけです。そして体は動くわけです、
うんうん、
それの意識が後から認識してやろうかやるまいか拒否する権利が生まれる。そこに意志は介在しているよってことですね、うん、
なるほど ね、
う
ん、ね。でもなんかちょっとこれ聞くとね人間ちょっと怖いよね。なんかえ俺の主体はじゃあ何っていう、
うん
うん、意識と関係ないとこで無意識でやっぱこう動いてんのっていうさ、
うん、
怖さあるじゃないですか。
操られてんの
操られてんのそうそうえ操られてんのみたいなね感覚はあるんですけど、うん、実際そういう感じに近いんです、
うん、
これは怖っ怖ってもし思ったらこれね怖いと感じてから脳が反応してるんじゃないですよ、
うんうんうん、
扁桃体が活動したから僕らは怖いと知覚しているんです。先に反応があるんです、
うんうん
うん、っていうことでかなり違いますよね。なんか恐ろしい話聞いてるみたいになんかだんまりしてきちゃいましたけど皆さんね、
まあ、ある意味で恐ろしい話のような気もしないでもないけど
恐ろしいですよね、まあ、だから生存戦略的にはですね意識っていうのは、まあ、他者のそもそも脅威に反応するってことが大事なのであって、
うん、
自分の内側を観察する意識っていうのはもう優先度が低いんですよ。だからあんまり情報がそもそも与えられないんです意識には、
うんうん、
生きていく上で例えばねあの心臓の回数今こうですよこれコントロールしてくださいみたいな情報を送る必要はないんですよ、
うん、
例えばだ無意識がほとんどの領域を占めてますから僕らは意識が持ってる情報がそもそも少ない。五感だと視覚の割合って視覚が 87% ってほぼ9割視覚の情報って言われてます、
うんうんうん、
ところがその視覚情報すらそもそも網膜から視床ってとこに入っていってそこまで行くのに、情報が 20% に絞られます、
うんうん、
感覚入力をまあ送る中継地点みたいなものだと思うんですけど視床はね、
うん、
そこでもう、うん、もう8割方ポイって捨てられるわけです、うん、っていうか圧縮されると思った方がいいかな。そして大脳皮質まで上がってくる、ここまで来たら僕ら知覚できるわけです、
うんうん、
そのうち 15% なので掛け算したらほんの 3% だけなんです、
うん、
僕らが外の情報を視覚から理解して知覚できるのは 3% だけ、
うん
はい、
だからなんかつながる話かどうかちょっとあれですけど、
はい、
ほらなんかあの目が見えない人が手術、うんうん、とかで見えるようになるんだけどその時に、そういう、視覚情報のそういう選択とかがいきなりできないから、
うん、
全部を全て、並列に受けちゃうから全てが、情報量多くてぼやけちゃうみたい なんか話を聞いたことがあったりするんですけど、
うん、
また去年やった、今度耳の話か去年アマゾンプライムでね配信されてアカデミー賞もいろいろ絡みましたけどサウンドオブメタルとかが、
はいはい、
耳のやつですけどあれもなんかね聴覚なくなりつつあるあれで特殊なものを使って拡張させてとかもやっぱりこういきなりそこからつけると全てがわわわわってくるからなんかそうフォーカスできてないから、
うん、
なかなか難しいみたいなそういうの近い話が入ってくるのかなと思いました今。
そうですねまさにおっしゃる通りですね、うん、全ての情報をねそのまま正確に処理してたら脳は一瞬でパンクするわけですね、
うんうんうん、
例えば正確な記憶とかね僕らできたらいいなと思いますけど、
うん、
正確な記憶とかねマジ無意味なんですよ、
うんうんうん、
基本曖昧にする曖昧にするというのがおそらくこういうある程度の情報を捨てて圧縮してるっていう考え方に近いと思うんですけど、
うん
うんうん、そうやってちょっと情報整理して脳に送ってやんないと一体どれが必要な情報なのかっていうことが、ね、僕ら分からないっていう、だから外部の視覚情報は実際に 97% 僕ら知覚してません、はい、だからなんか目で見たものは生の情報だ本物だって思いがちだけどそもそもこれはね外の情報の 3% ぐらいをてか目が受け取って脳みそくんが再現してる脳内の僕ら映像ですねこれ、外側の全情報では別にないわけです、
うん、
実際この分かりやすい例サブリミナルですね、
うんうん、はい、あ何でしたっけそれ。
これはもう映画の話なんですよ。過去に1957年の映画ピクニックっていう作品でこれ実験がされてて、うんね、映画やってる最中に コカ・コーラ飲めとかね、ポップコーン食えみたいなね、そういうあのメッセージが込められた一瞬の映像をパンってこう差し込むわけです。なんか3000分の1秒ぐらいですか、
うん、だからなんかコカ・コーラ飲んでって美味しそうにしてる映画パンと入った
り、ね、そうそうそう、そういうのが入ったり、うん、そうするとどうなったかっていうと、コーラとポップコーンの売り上げが増加したんですよ。
増加したと、
うん、はい、だからこれ今ね、あの禁止されてますけど、つまりこう意識には上ってこないけど脳は情報として知覚してるんですね、
うん、
はい、僕らは分かんないんだけど実際脳はその情報処理してるんです、
うん、
はい、っていうことがあると、
うん
うん、もうだんなんか今ホラー聞いてるのかなってぐらいね。
あ、高田さん こういうのも同じですか。あのうちのそのうちで使っている車っていうのが、まあ、ある車種なんですけど、
うん、
街中で運転をしていたり、まあ、散歩をしていたりすると、
うん、
そのまあ、普通に車道にはたくさんの車がこう行き交ってるわけじゃないですか、
うん、
だけども僕はあ、うちと同じ車種の車多いな今走ってるの、
はいはいはい、
結構たくさん感じることが多いんですよ、
はいはい、
それって多分先にこう脳がってことですよね、
うん、そうです、うん、まさにそうですね、うん、例えばデジャブとかあるじゃないですか、
うん、
どこに見たことあるとか、これも結構ね、うん、脳のそういう部分がショートしてる時に起こる現象の一つなんですけど、
うん、
例えば視覚的にはもうその情報を脳は手に入れてるわけですね、
うん、
その後視覚の方でその情報を知ると、うん、そうすると今見た情報だけど遅れてやってくるので、あ、見たことあるとかになったりするんですよ、
うんうんう
ん、そんな感じで自分がそもそも知覚しているものっていうのはもう見つけやすいんですね、
うん、なるほど。
音でもそうですね、カクテルパーティー効果っていうのがありますけど、うん、本来音っていうのはバーってみんな騒音でね、喧騒の中人々が喋ってる中、うん、これを全部並列に本当は聞こえてるんです、
うん、
ただどれが自分に関係ある話なのかとか、それをいちいち脳で処理してるわけです、うん、この人は目の前で口を開いてるから、この人の音声をクリアに聞けるようにしようとか、
うんうんうん、
実際そういうことをしてるわけですね。だけど、うん、遠くの方で自分のこたつって言ってるのが聞こえたら、あって振り返ると、
うん、
本当は聞こえてるんですよ、この音声とかも、
うんうんうん、
そういう情報の照合みたいなものは自分の知ってるものから順にされるわけですよね。だから、うん、ざっくりさん
っていう、
同じ車乗ってるとかは同じ車どんどん見つかります、
うん、
知り合いとかが見つけたら知り合いも見つけられます、
うん、なるほど
ね、で偶然だねとかなるけど、今まで知覚してない人が多数いる中で、ただそれは知り合いだというだけですから、
うん
う
ん、
そうそうそう、脳の中では実際はね処理されてるんですね、は
い、なるほど。
勉強とかもそうですよね基本、
うん、
うん、テストで出てくる単語とか、まあ社会とかってよくあの暗記テストみたいなこと言われるじゃないですか。それはその答えとして出てくる単語を手で書いて、で目で見てて、でそれをずっと繰り返していて、だからこそなんかもうずっとその単語を浴びてるから、脳が覚えていくというか、でそれが一番手っ取り早いから、そのテストをする前にはもうひたすら同じものを見続けるみたいなのが有効なのかなっていう感じですね。
なんかその暗記方法みたいなやつで、
うん、
なんか五感をより使ってやると覚えやすいみたいなので、
うん、
私はいつだっけな、学生の時多分なんだっけ、あの春はあけぼのの、
はい、
あれを暗記するのに、うん、なんかすごい大きい声出してなんかパフォーマンス、腕とかすごい使いながら覚えた記憶がありますよ。体全身で覚えた記憶があります。
清少納言になりきる的など
うなったか、でもなんかその単語
なんか体のアクションとかに合わせて、
そうなんか声の抑揚とか
あみたいな、あごめんね、全然映像じゃ意味ないね、ごめんね、音声だったね、
うん、でなんか右肩変わった時はこれに関連付けてとか、そういうやつですよね。
うんうんうん、
でもそれ肘を触った時には関連付けてみたいなね、うん、
うん、なんか有効的でした。私は
五
感を使うっていうの、
おそらくこれは全生命にとって有効です。それはね、
あ、
そう、記憶っていうのはね、短期記憶から長期記憶になるまで、要はニューロンのね、なんかこう電気通る、この何回も通ってれば通ってればそこは強化されて記憶に定着するわけですよね、
うん
うん、
それはあのざっくりさんが言った体で書くとか、あるいはそういうね五感を通して、そういう情報は別のところにしまわれていくんです。感情とか感覚とかとセットで、脳に記憶されていくんですね。なぜかというと、同じ状況が起きた時に思い出せないと生存に関わるからですね、
うん、
あの人見た時、うん、 僕は食べられそうだと思ったっていうのをもう一回引っ張り出さなきゃいけないです。検索しなきゃいけないですね。だからその時覚えてた感情とか、あ、こういう感覚があったっていうのは同時に記憶と一緒に定着させる必要があるんですよ、
うん、
だからそういう風にやっていけば勉強とかも記憶はしやすくなりますね。だから、だから匂いとかもいいんじゃないですか。匂いかなり強いんでね、
うんうん、だから匂いはよく本当に過去の記憶に紐づけるって、まあ、いろんな映画とかも出てきますね、そういうことはね。
あります
よね、うん、匂いは結構毛色が違くてね、
パラサイトだ、
うん、もともと古い部分の脳の部分、あの時からある機能なんで、そこに行くんですよね、
う
ん
う
ん、
へ、
そこで司ってる活動してるっていう感じなんで、
は
い、
なるほど。だからあの小田さん、さっきの僕たちって例えば自由意志と呼んでたものの、
うん、
あの範囲がなんだろうな、はい、やる、やるか微妙、うん、まあどっちでもいい、やらないかもしれない、やらないっていうのよりからはなんかはいかいいえのどっちかしか選べないぐらいの選択肢なんですかね。
あ、そういうイメージだと思うよ。そもそもが脳は電気信号ですから、
ゼロか1ってことだ、
うん、そうそうそうそう、そういうイメージで合ってると思います。この信号送るか送らないかみたいなことなんでね、本来的には、うん、まあそこに細かいグラデーションがあるような気はしているだろうけど、
そうなんですよね。そのなんか自分が思考していると思ってるものの量が多いと感じちゃうから選択肢がいっぱいあるっていう風に錯覚してるだけ なのかっていう、
うん、まあそもそも思考とかもそうなんですけど、
うん、
あの例えば記憶と思い出の違いってわかります？
思い出はでも補正がかかりますよね、
うん、
記憶っていうのは直接脳に近いというか、なんだろう、あのすでに自分じゃなくてその脳の中が認知してるパーツみたいな、
なんか感情絡みな感じがする。
感情絡みな感じ。
記憶は事実だけど、思い出はちょっと気持ちとか感情も入れながらのみたいな。
あ、
分かる、説明難しい。
思いって入ってるしね。
うん、言
葉に、あ、確かにね。
あ、違いあるんですかね。
まあ、これ厳密にどうこうというちょっと言葉のレトリックではあるんだけど、森博さんの全てが F になるっていう小説で紹介されたのはかなり的を置いているなと思って、それではこういう使い方をしてたんだけど、思い出は全て記憶しているけど記憶は全て思い出せない。わかります？
そうなのかな、
うん、つまり思い出せる記憶を思い出って言ってるってことですね。
なるほどな、
そういうことか、
はい、で全然検索できない引っ張り出せない記憶というのも実は存在するよと、
うんうん、個人差はあれ、
ちょっと千と千尋ですね。
ってことで、じゃあね、先ほどねショッキングな事実をお伝えしましたけどね、頭で考える先に体が動く、これ今日のね、うん、もうファーストパンチです。ドーン、うわー、怖えっていうショッキングなことでしたけど、今回もう一つショッキングなことをね、うん、お伝えしようと思っていまして、その前に実はね、科学の世界ではこういうも説明とかにね、擬人化を使うことはタブーとされているんですね。例えば働く細胞とかね、インサイドヘッドとか、こういう表現っていうのは科学が誤解されると、要はなんかね、意思を持ってなんか動いてるじゃん細胞みたいなね、こういうふ
う
にちょっと捉えられるのが嫌なので学者とかは極力聞かないんですね、
だからなんかこう、なんか擬人化するとなんだろう、人の気持ちとかのバイアスが入りそうな感じですよね。
そうね、
それは科学じゃないよねっていう、
そうそうそう、本質がどんどん見えなくなると、しかしそれは逆説的にですね、科学の世界では物事をの説明をですね、擬人化ならぬ擬物化してると言えますよね。物に例えていると、機械論的に語ろうとしていると。でこのこともね、だんだん限界が出てきてるんですね。
ほう、
はい、だから生命とかを知りたいから部分的にいろいろね、こういう要素こういう要素っていう、そこの理解をこう深めていっても、結局機械みたいにね、これ組み立てたら動くねとかじゃないんですよ、やっぱり生命、
なるほど、
そういうふうにできてないんです。全然機械と違うんですよ、やっぱり、はい、でなので、ちょっと今亡くなってしまった生物学者のダン・マリナさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方はね、もう逆にね、超マイノリティですけど言ってたことがあって、科学は積極的に擬人化しなければ本質はつかめない。
お、なるほど、
逆にこういう主張したんですね。ゆえにね、ちょっと心はどこにあるかっていう話、ちょっともう一回戻ってみて、その続きの話をちょっとしてみます、 物事を考える人間の脳、これね、さっき言った神経細胞のニューロンっていうのが860億個あります。うん、本によってはね、もう1000億個ってもう大胆に書いてるところもあります。実際は数えられないんでね、おおよそですけども。ニューロンっていうのはこう脳を構成する代表的なまあ神経細胞ですよ。でそこがね、いろんなこう指令を出して、そこが主体だ、心はここにあるって僕ら思ってるって話だったじゃないですか。じゃあ人でとか生き物ありますね。あとクラゲ、こういう生き物いますね。これ脳がないんですね。脳がないんですけど、思考したりとかね、物事を考えたり、捕食したり繁殖したりとか、全然普通に動いてるわけですよ。で全体を見るとニューロンが全体に散らばってるんです。
頭とかじゃなくて、
そうそうそう、ちょっとね、実際のデータがちょっと見つけられなかったので、ちょっと近そうなね、ウミウシ、ウミウシもウニウニしたやついるじゃないですか。
かわいいやつね、
かわいいですね。あいつのニューロンがね、1万から2万と言われてます、はい。そしてね、僕らの心臓ですね、脳にニューロンがあって、ね、伝達物バーッと出しますよね、そう、神経細胞受け取りますよ、感覚細、ね、感覚神経とか運動神経ありますけど、受け取る側にもニューロンあるわけです、はい。だから心臓にもですね、僕ら約4万個ほどニューロンがあります。
ウミウシより
たくさん、ね、2倍あるな。お、
つまりこれほとんど小さい脳なんですよ、心臓って、はい。実際にですよ、脳から送られる信号より心臓から脳に送ってる情報量の方が圧倒的に多いんです。はい、例えば愛情を感じるオキシトシンとかね、これは心臓から伝達したりしてます。
ハート
やん、つまりですよ、そうですよ、人間の心臓とか腸とかね、お腹痛いとか腸とか、あらゆる部位は独立して思考しています。つまり僕らの意識というそのものが単一の自我ではないということですね。集合的な意識
であって、翔くんとね、
心は脳にこう極在しているわけではなく、全身に散在していると、これがおそらく正解だろうという感じですね。
じゃあ意識としては、こたつ A、こたつ B、こたつ C、こたつ C とかがいっぱいいてのこたつだと。
そうです、いろいろこうマージされてる感じですね。例えば、僕らの視覚情報って両眼視して2つの映像を見てるはずですよね、でも今どうですか、映像って1つに見えます、同じようなことが多分意識でも起きてます。複数のね、細胞が持ってる、ニューロンたちが持ってる意識っていうものは複合されて僕らが一つであるかのように思っているということですね、はい。だからつまりこう脳に心があるっていうのも嘘ではないし、心臓に心があるっていうのもおそらく嘘ではないです、なのでね、臓器を移植しただけで性格変わったりする人いるじゃないですか、あれってね、そうなんですよ、って小さい脳を移植してるようなもんですから、
なるほどね、あれだから、映画とかドラマとかでも、ね、そういうのいっぱいモチーフで使いますけど、
そう、
あれは本当だと、
そうです、
オカルトとかそういう系の、ストーリーテリングではないと、
じゃないんですよ、オカルトのように今まで多分扱われてましたけど、
そうそうそうそうそう、スピリチュアル的な、
実は違うということですね。
すげえな、
はい、ということなんですね。なんかまだネタとかいろいろあるけど、ちょっと結構長くなってたんでね。
そうね。
さあ、どうですか、脳のイメージ変わりました？まあ、インサイドヘッドのようなやり取りがね、もうどこで行われててもおかしくないという今回結論にしようかなと。
まあでもなんかこれ聞くと、またやっぱりインサイドヘッドとはちょっとずれてんのかなとは思ったりとかしますかね。だからやっぱりこう、感情があれしてるっていうよりは、それぞれが、ってことだから、感情には支配されてないのかなと思いました。だけども、いわゆる自分の思考している意思とかいうもので司っているのではないと、その前提の前に、それぞれの体部位などでもう、意識される前に考えられてたりとかして、それの、まあ、集合知的なことが最終的な意識だと思われてるみたいなことなのかなって今思いました。
そうね、そうね、まさにそういう捉え方で OK です。まあ、ただ感情にね、制御されていないのはあまり確かではないかもしれないですね。
なるほど。
例えば、うわーって怒ってる時は、もう扁桃体が、意識をジャックしてると思ってもらっていいです。でもその時はもう扁桃体です、その人はもう。
そうね、インサイドヘッド的には扁桃体イコール怒りにすれば、怒りがこう 動かしてます。あのなんか動かしたもんね、ボタンとかあれでね。
主導権を握ってるんですね。
そうそうそうそう。うん、だから我を忘れるって言葉あるじゃないですか。
うん、
これは結構本当なんですよ。
うんうんうん、
なるほど。
多分ね、集合知的なことですから、その中の意識の、うん、強いところがかなりバランス感が変わるでしょうね。パワーバランスが変わって、ほぼそこが意識を司ることになっちゃうみたいな状態になる。
うんうんうん、なるほど。そう考えるとインサイトヘッドって、だから感情って考え、一つ一つイコールで感情に紐づけば、もうまさにインサイトヘッドにはなるってことだね。
なるということ。
主導権の取り合いだから、結局。
取り合いなんですよ。
うん。
あ、
う、あ、ん。そっか、
はい。
じゃあやっぱ洗脳みたいなことですね。
はい。
だから、 洗脳するには臓器移植をどんどんしていこうみたいな。
なんか今僕は僕ちょっと思ったのは、なんかファーストインパクト、あの一回も起きたことのない体にとって、まあ、体全体にとって一回も起きたことのないショックっていうのがなんか強いっていうイメージあるじゃないですか、うん、あの時の幼少期の経験が今も支配してるじゃないけど、
うん、
だからそれを聞き出してその同じ状況を起こし続ければもう人間って多分その時のショックの機能にずっと支配され続けます、
ね、ああそうですね、
うん、
でそれはあの映画なのでは
あの確かに
レミニセンス的なね
そうねそれはもうレミニセンスにつながるのではってことですよね、
うん
うん
うん、
ただもちろんそういうね幼少期の記憶とかは何度も思い出すことがあるからそこが強化されて思い出しやすくなるっていうのはあるんですよ、うん、
だからなんかパソコンとかで、まあ、使ってたりとかすると要はねいっぱいデータが作るとこう、ま、フォルダでまとめていくとフォルダの中に入れてフォルダの中に入れてとかなるけど、はいはいはい、それが作業するデスクトップに近いフォルダに入ってるのがよく見る記憶とかなんですかねって感じがしますね。
なるほど。
よく使うという意味で、はい
は
い、
であとこうなんかさクイックアクセスとかさ、
うんうんうんうん、
勝手にこうパソコン内で学習してさ
めっちゃ
このフォルダによく開いてませんみたいなの勝手に上げてきたりするじゃないですか、
うんうんうん
うん、ありますね。
そういうところに幼少期の記憶が入っちゃう時もあります、
うんうんうん
うん、何度も何度も思い出してるうちに当然ですけどさっき言った通りね過去の自分と今の自分って細胞一緒じゃないわけですよ、
うん
うん、
なのでコピーとか分裂とかしてる時にだんだん変質してきます記憶も。
なるほどね。だってさっき言った通り脳だけじゃないところにもうそういうものがある考えることがあるからねってことですよね。
そうなんですよ。だから完璧に覚えているとかじゃなくてどんどんどんどんと変わっていくんです。それを思い出していけば思い出してくるとどんどんいろいろ足されていきます。足されてったり引いてったりなんか変形していった記憶になっていきます。でもそれを僕らは知る術がないんです。本当はどうだったかな、
うん、うんうん、
だからその記憶はこれが昔の記憶だったと強固に思うというそれはより強まります気持ちは。ただそれが事実だったかどうかは全くわからない、
うん、
っていう感じになってきますね。ただ思い出す感情みたいのはとてもリアルなので、
うん、
今後もずっとそれに支配されていくっていうのはこれは思い出す時もずっとショックですこれは、
うんうん、
はい、そういうお部屋に入っちゃってます、
うんうんうん、
はい、ちょっと気をつけてくださいね
そうね、気をつけてないって話だもんね相対的にはね、相対的にはね
本当にね、気をつけられないんですけどね、
気をつけるとしたら拒否権をどこまで出せるかを身につけるってことですかね、
うん、あとやっぱなんか最新のね、はい、脳科学者たちみたいな話聞くとね、うん、なんか違う分野いろいろ研究しているはずなのになんかみんな行こうとしてるとこ結構人類補完計画みたいな感じでね。
なるほどね。
なんかね、脳と脳をつなげてどういう思考があるかみたいなことをね、研究してってるんですよね。
うん、
はい、なので皆さんね、ちょっとそういうところもぜひね、エヴァンゲリオンなどを見て、
うん、エヴァンゲリオンだと
急な急な
未来を想像して未来のその想像の先にあ元にこういうことがあるぞとみたいな、
うん、いつ人の脳とつなげられてもいいようにね準備しておいてくださいね。
あと今ちょっとふと思ったんですけどこうなんていうか、はい、臓器に一人一人宿らせれるんだとしたらあのね意識的に多重人格を作るみたいなお話とかもね
あできそうや
ねえね、臓器移植を重ねていかせてみたいなねできそうな感じで思い出したね今ね。
ああ面白い、
うん
うん、
ってことはあれか スプリットも可能ってことか。
まあ、
ジェームズ・マカボイ
人工的に作れるかどうかは分からないけど、あれはそもそも単一の自我が捉えられないっていうことですから、普通の脳で起こり得ることですからね、客観視するっていう脳もあるんですよね。例えば覚解っていう部分があるんですけど、脳の底を刺激すると人間はね、幽体離脱してるようにね、自分の姿を俯瞰するようなね、急にイメージができたりするんですね。
ヒュージャックマンと同じ話。
あ、そうなんです。レミニセンスのあの映像自体は作り得るんですね。自分の主観の映像だけじゃん、おかしいじゃんっていうツッコミはもちろんあるんですけど、それを外側から見ている客観的な映像は再構築できるのかといったら、おそらくできるんですね。
うん、
いうところはちょっとある。
セリフでも言ってたよね。
言ってたね。確かにメイカーファーガソン言ってましたねっていうやり取りもさっきね、レミニセンスから撮りましたから話しましたね、いろいろね、そんな感じで脳には不思議がいっぱいある
収録中のバレる言い方をし
てなんかあれですね、あの話を聞くと映画みたいですね、
映画みたい、
あの小田さんはなんかこう脳の科学的なあの作用について話してくれたと思うんですけど、なんか映画も実際にこうあのスクリーンに映ってるものとは違うものを組み立てて作っていってるんですけど、実際に出来上がって映されたものは僕らの意識で理解できる、認識してるような世界と同じようなものが映されてるので、なんか映画みたいだなって思いました。
なるほど、
確かに。
じゃあもうほぼ映画ですスイラボは映画です
もうでもあの映画を科学するコーナーですからね。
そうですね、映画を科学するコーナーがそもそも映画になっていくという、ここはかなりの矛盾をね、よくわかりません。さあまとまらないところで、今回ね皆さんもぜひ自分の脳をね、いい子いい子かわいいかわいいってねしてあげてください。じゃあ今ね、あの現状いただいているね、たくんさんからいただいたあのメールですとか、そういったところはですね、追って今研究中でございますので、出来次第発表いたしますのでよろしくお願いします。今回からの参考にしたね文献をですね、タイトルだけ紹介していこうかなと思いますんでね、ちょっと羅列になりますけれども紹介します。まず川出処方新社から出ている世界一愉快な脳科学講義、そして池谷雄二、脳には妙な癖がある。池谷雄二さんの本はあと進化しすぎた脳ブルーバックスから出ているものと、単純な脳複雑な私、これも池谷雄二さん、もう池谷雄二さんの話ばっかりしました今日は。はい、それとあとね、映画監督でもある森達也さんのね、私たちはどこから来てどこへ行くのかという文庫本が出ておりまして、こちらはね文系の森達也さんが科学者たちにみんなインタビューしていくというお話になってますね。これも参考にさせていただきました。今回5冊、これをメインにぜひお話ししたんで、もし興味あったら検索して読んでみてください。それではドイラボでした。さよなら
でした。